今朝は祈りに応えてくださる主に感謝と題しまして、お読みいただきました使徒の働き12章の1節から17節を中心に御言葉をいただきたいと、そのように導かれてまいりました。3つのポイントでご一緒したいと願わされてますけれども、その3つを最初に申し上げたいと思いますが、1つ目は、主のご計画はくじけないということ。2つ目は、祈られているものの強みということ。そして3つ目のポイントは、祈りの目的であります。では、1つ目のポイント、主のご計画はくじけないということをご一緒していきたいと思います。新約聖書の257ページになりますけれども、使徒の働き12章の1節からご覧いただきたいと思います。12章1節。その頃、ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟、ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種増しパンの祭りの時期であった。で、このヘロデ王は、ヘロデ・アグリッパ1世のことで、イエス様がお生まれになった頃のヘロデ大王の孫にあたる人物です。で、紀元41年から44年までユダヤの王でありました。で、この王家は混血で、正式には王になる資格のない家系ということで、この王は何とかして保守的なユダヤ社会の指導者に取り入ろうとしていたわけです。で、そういう動機でヨハネの兄弟ヤコブがまず惨殺されました。彼は12人の使徒のうち最初の殉教者となりました。で、それが喜ばれたのを見て、続いてペテロが逮捕されます。種なしパンの祭り、これは杉越の祭りと同じ祭りであります。祭りのにぎわいの直後にペテロを引き出して、殺害して、ユダヤ人からの評判をさらに一気に上げようという目論見であったと考えられます。非常に自己中心的な、王の権力を守るためにという人間的な歪んだ動機で、大切なヤコブの命が奪われ、ペテロも殺されようとしている。当時の教会の人たちはどんなに衝撃を受けたことでしょうか。で、もし私たちが当事者だったらどうでしょうか。私がこの時の教会のメンバーだったら、ヘロデ王の王位の安泰のためにヤコブが殺されてしまった。こんなことがあってよいんだろうか。あるいは、神様はどうしてヤコブを守ってくださらなかったんだろうか。ペテロも捕らえられてしまった。みんな次々に捕らえられて、教会は立ち行かなくなるんではないか、などと心配でしょうがないだろうと、そう思うんです。この御影福音教会も、これまでの歴史の中で様々な出来事があったと思います。で、その中には、本当に感謝でいっぱいのハレルヤーっていうこともたくさんあったはずですし、また、こんな人間的な理由や事情で、教会が揺さぶられてしまって良いんだろうか、とか、神様どうしてこの群れを守ってくださらないんだろうか、こんなことではこれから一体どうなっていくんだろうか、というような苦しい時期、ただ耐えるしかないという時期があったのではないでしょうか。で、この聖書の箇所は、イエス様を中心とした共同体、キリストの体である教会にもそういうことが起こるっていうこと、そしてそうであってもなお神様の御業は力強く前進するのだということを教えています。主のご計画は決してくじけないということを。で、この後、ペテロが救出されまして、 みんなが集まっているところに来た時の反応を見てみましょう。13節になります。彼が門の戸を叩くと、ロデという名の召使いが対応に出てきた。そしてペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの御使いだと言った。だがペテロは門を叩き続けていた。彼らが開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。こういうことだったわけですね。つまり、やっぱり祈りが聞かれた。ハレルヤ。ペテロが帰ってきたぞ。信じていた通りに主が導いてくださった。主は良いお方だ。素晴らしい。とはならなかったわけです。で、失礼な言い方を許していただければ、その程度の信仰でしかなかった。で、それでも主はペテロを救出し、この後彼をも用いて教会を力強く前進させていかれます。で、一方でヤコブは切り殺され、一方でペテロは救出される。ヤコブのためには祈られていなかったのでしょうか？ある仲介者は、ペテロのための祈りは捧げられたが、ヤコブのための祈りはなかったなどと推論するのはかなりひねくれた考えであると書いていますけれども、そうだろうと思います。ヤコブのためにも祈りが捧げられていた。で、これは私たちも体験することではないでしょうか。つまり同じように切に祈ってきたにもかかわらず、ある人については祈りへの答えがその通りに与えられ、別のケースについては祈りが聞かれないということが実際にあるのであります。そしてみんなが信仰を持って祈りの答えを強く確信しきっているということでは必ずしもない。でも大丈夫なんです。主のご計画はくじけないのであります。4節に戻ります。12章4節。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。過越しの祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ヤコブのための祈りが聞かれて、ヤコブが解放された。だから捕らえられたペテロのためにも祈ろう。きっと神様はヤコブの時のように祈りに応えてペテロを助けてくださるに違いない。こういう形で祈りが燃えるというのなら分かります。でもこの時はそうじゃなかった。そのことで、しかし彼らはさらに燃やされて必死で祈ったわけです。なぜでしょうか？それはすでに主のご計画はどんなことがあってもくじけないということを彼らは知っていた、体験させれていた、だからだと思います。というのは、この少し前にすでに十二使徒ではありませんが、最初の殉教者が出ています。あの人ですね、ステパノであります。で、その時にはもう祈るも何も彼らはパーッと散らされてしまう。ここで248ページを開いていただきます。開いていただける方はお開きください。そのまま聞いていただいても結構ですが、使徒の働きの8章の1節からこう書かれてますね。使徒の働きの8章の1節から サウロは、これは後にパウロとなるあの人物ですね、ステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。 サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。ステパノの内にある主に対する燃えるような愛、信仰の炎、それが踏み潰され、ぶち壊されるような形で彼は処刑される。けれども、せっかく燃えている炎が勢いよく叩き壊されたその拍子に、小さな炎がですね、バーッとこう飛び散った。で、その飛び火がそれぞれのところで消えることなく、むしろ炎が広く拡散していくということが起こったわけです。続きを見てみましょう。4節、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。結果的に福音は広がります。これが神様の方法なのでした。で、今日の箇所もそうです。ヤコブの死も、ペテロの捕縛も、主のご計画の前進のために用いられていきます。第一に、主のご計画はくじけないということを見ました。2番目のポイントに移りましょう。それは、祈られているものの強みということであります。第二に、祈られているものの強み。258ページに戻っていただきまして、12章の5節。12章5節。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ペロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて、2人の兵士の間で眠っていた。戸口では番兵たちが牢を監視していた。いよいよ殺される予定の前の晩、ペテロは鎖につながれながら、両脇に、兵士がいる。で、そういう状況でですね、眠っていたんですね。もうそれ自体すごいことだと皆さん思いませんか？で、詩篇の御言葉をですね、ご一緒にここで味わいたいと思うんですね。旧約聖書の935ページになりますけれども、詩篇の第3編であります。旧約聖書935ページ、詩篇第3編の5節からですね。では、お読み出したいと思います。詩篇の第3編の5節。私は身を横たえて眠ります。ごめんなさい。眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。で、どんな状況で歌われたかが表題に書かれています。ダビデの賛歌、ダビデがその子、アブサロムから逃れた時にと。我が子であるアブサロムが父であるダビデを殺そうと追いかけている、そういうダビデの生涯の中でおそらく最も惨めな苦しい時期ではなかったかと思われます。3編の1節を見ますとですね、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。つまり、眠れない夜があるとすれば、まさにこの時だというような状況だったわけです。そんな中で、先ほど見たように5節、私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。で、6節、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうと思う。ダビデの主は私たちの主です。そして、ペテロを思い、捧げられた熱心な祈りは、ペテロに安らかな眠りをもたらしたわけです。もう一度、使徒の働きに帰りましょう。12章の5節。こうして、ペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に 捧げていた。で、この教会っていう言葉は単数です。文字通り、教会のみんなは一つになって、そこに何十人もの人たち集まっているんですけれども、一つとなって祈り込んだ。その祈りに応えるようにして、主がペテロを救出なさいました。7節。すると見よ、主の使いが水そばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。御使いは彼に言った。帯を締めて履物を履きなさい。ペテロがその通りにすると、御使いはまた言った。上着を着て私についてきなさい。そこでペテロは外に出て御使いについて行った。で、10節。彼らが第一、第二の詠所を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。彼らは外に出て、一つの通りを進んでいった。すると、すぐに御使いは彼から離れた。で、この箇所である人はこう言いました。鉄の門が見えたとき、ああ、さすがにあの鉄の門は開けない。もうダメだ。と、諦めるかもしれません。でもペテロは諦めずに進んだのです。確かにそういう面もあるかもしれません。それは私たちにとって、そうだ、鉄の門の前でも諦める必要はないんだという勇気を与えると思います。ただ、その前後を読んでみますと、12章の9節の途中から、彼には御使いがしていることが現実とは思えず、幻を見ているのだと思っていた。11節。その時ペテロは我に返って言った。今、本当のことが分かった。主が御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤの民のすべての目論見から、私を救い出してくださったのだ。で、つまり、ペテロは何かに持ち運ばれるような不思議な感覚で進んでいくと、鉄の門も一人でに開いたということですね。祈られているものの強み、それがここにあります。自分でも信じられないようなこと、祈りが聞かれた時に我に返って初めて気づくような主の奇跡的な救いの技を主は見せてくださるということです。教会の熱心な祈り、一致の祈り、神の家族としての愛の祈りに応えて。私たちはピンチの時、苦難のただ中で、絶望的な状況で、信仰を持てず、希望を持てず、打ちひしがれて、祈る気力をなくしてしまう。そういうことがあるかもしれません。でも大丈夫なんです。教会が祈っている。神の家族が祈ってくれている。背後でみんなの祈りがあなたを支えるのです。この教会でもそのような祈りの炎が燃え続けてきた。時にはそれをバーンとぶち壊すような出来事が起こっても、でもそれが飛び火するようにして、それぞれのところでさらにその炎が広がっていくということが起こってきた。だからこそ今、この群れがある。で、これからもそうです。第一に、主のご計画はくじけないということ。第二に、祈られているものの強みということを見てきました。第三のポイントに移りましょう。それは、祈りの目的ということであります。その後の様子を見てみましょう。12節からです。それが分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。彼が門の戸を叩くと、ロデという名の召使いが対応に出てきた。そして、ペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。 それで彼らは、それはペテロの御使いだと言った。だが、ペテロは門を叩き続けていた。彼らが開けると、そこにペテロがいたので、非常に驚いた。で、先ほど、熱心に祈っていたにもかかわらず、その答えが与えられることを信じておらず、ペテロを見て非常に驚いた、その程度の祈りだったと申しました。人間としての足りなさも含めて、いろいろな欠けがあっても、主のご計画はくじけることなく進むんだということを見たわけです。で、それは確かにそうです。で、けれども、彼らは一つになって熱心に祈っていたっていうのも事実ですね。教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたと確かに書かれている。この熱心という言葉は、新約聖書で2回しか使われていない珍しい言葉であります。で、その祈りは本当に答えられるかどうかわからない、答えが与えられることを本気では期待していない、信仰の祈りとはとても言えない、そんな祈りだったのでしょうか。いや、そうではないと思うんです。彼らはペテロのために祈っていた。それはペテロが無事に解放されるように、ペテロがどんなことがあっても安全に命長らえて、殺されることなく帰ってくることができるよう、神様、どうかお守りくださいという祈りではなかったのではないか。彼らの心には、かつて殉教していったステパノの最後の姿が刻まれていたに違いないと思うんです。使徒の働きの7章に戻っていただきましょう。247ページ。使徒の働き7章の最後、55節。使徒の働き7章の55節から見てみたいと思います。ステパノの殉教のところですね。では、使徒の働き7章の55節から、しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。神様の栄光を願い、神様の栄光のためだけに殺されたステパノの姿。イエス様のように、ただひたすらに神の栄光だけを願ったステパノ。パウロが改心するにあたって、このステパノの最後の姿も用いられたと言われます。ヤコブが剣で切り殺され、ペテロも捕らえられた。その時に教会では、ペテロだけはどうか助けてください。彼までも殺されてはなりません。うまく逃げることができますように。ではなくて、ペテロを通して主の栄光が表されますように。最後の一息まで、ただひたすらに彼が主の栄光のために使命を全うできますように、と祈ったのではないか。彼らはペテロの安全というよりも、主の栄光が表されることのために祈っていたのではないか。そうだとしたら、ペテロと再会した時の彼らの様子と辻褄が合うと思うんですね。私の祈りはどうだろうかと問われます。純粋にただ主の栄光だけを目的として祈ってきただろうか。その祈りが熱心に一つになって捧げられていくときに、結果が人間的に見て願わしいものであろうと、そうでなかろうと、主は ご自身の栄光を表してくださると、もう一度ご一緒に信じたいと、そう思います。第一に、主のご計画はくじけない。第二に、祈られているものの強み。そして今、祈りの目的という三つ目のポイントを見てまいりました。祈らせてくださるのは主です。一つにしてくださるのも主です。私たちの動機を清めてくださるのもまた主であります。ですから、希望を持って祈っていきたい。心を合わせて祈っていきたいのであります。一時的に祈りが聞かれていないような出来事があったとしても、どんな時にも主の御業は進むのだ。こう信じる信仰を持って祈っていくようにと、私たちの群れに主は今朝、もう一度信仰を与え、勇気を与え、主を見上げるようにと働きかけてくださっているのではないでしょうか。もう終わりだと思いますが、5節の熱心な祈り、その熱心なっていう言葉が聖書でたった2回しか使われていないと申しました。で、ここともう1箇所はですね、実はここで祈られている側のペテロが書いた箇所なんであります。私だけお読みしますので、どうぞお聞きください。ペテロの手紙第1の1章の22節にですね、こうあります。清い心で互いに熱く、この熱くが熱心な、同じ言葉ですね。清い心で互いに熱く愛し合いなさい。つまりペテロは分かったんですね。なぜあの時奇跡的に鉄の門が開いたのか。それは彼らの祈りがペテロを愛し、主イエス様を愛する愛から来た祈りだったから。だからだってことを分かった。だからこう書いたんですね。私たちに本当に問われているのは、この互いに愛し合う熱い兄弟愛、主のご愛にお応えして主をまっすぐに愛する愛、これであります。自分のことをよく思ってくれている、自分の意見に同意してくれる、自分に寄り添ってくれる、自分のことを好いてくれている、そのような人を愛することは誰でもできます。けれども、私たちは十字架の足元に、十字架の足元で生まれた家族。いろいろあっても、熱い兄弟愛で愛し合う群れ。で、その私たちが一致して祈っていくときに、鉄の門は開く。祈りに応えてくださる主に感謝をお捧げしつつ、この年の締めくくり、そして新しい年に向かって、力強く憐れみのうちに進んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い愛する天のお父様、感謝をいたします。2024年、あなたは私たちを愛し、共同体としても、また個人としても、さまざまの試練、揺さぶりがあった中にあってけれども、あなたはご真実であり続け、私たちに憐れみを、恵みを注ぎ続けてくださったことを心からありがとうございます。とりわけ、90周年、本当に主よ、90年にわたる長き、あなたはこの群れをこのところで育み、多くの人々を救い、また働き人を遣わし、そして一人一人が働き人であることを教え、それぞれの持ち場立場であなたの弟子として持ち続けてきてくださったことを覚えて、ハレルヤ、感謝をいたします。すべてがあなたの恵みであったことをありがとうございます。十字架の足元で生まれた家族として、主よ、この年を恵みによって締めくくっていただき、2025年に向かって心一つに主よ祈りつつ歩んでまいります。 どうぞ主よ、どんな時にもあなたを仰ぎ、あなたから愛されているものにふさわしく、どうぞ主よ、自らに光を当てていただきながら、あなたの恵みによって整えていただきながら、成長させられ続けていくことができますように。そしてどうぞ2025年も神様、あなたの素晴らしい恵みを拝することができますように、この群れを顧みてくださいますことをお願いいたします。また、尼崎福音教会をはじめ、日本イエスの諸教会、そして全日本、全世界の一つ一つのキリストの体なる教会、とりわけ主よ、共産圏やイスラム圏、迫害されている地の人々、そしてウクライナ、ガザ周辺やミャンマーやスーダンやアラサイの地の人々をどうぞ顧みてくださいますようにも切にお願いいたします。ありがとうございます。お一人一人の心の感謝に合わせて、主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。